今日恵みをいただく御言葉は詩式の16章23節から31節までです。詩式16章23節から31節、はじめに24節までをお読みします。さてペリシテ人の領主たちは自分たちの神ダコンに盛大な生贄を捧げて楽しもうと集まり、そして言った。私たちの神は私たちの敵サムソンを私たちの手に渡してくださった。民はサムソンを見たとき自分たちの神を褒めたたえて言った。私たちの神は私たちの敵をこの国を荒らし私たち大勢を殺した者を私たちの手に渡してくださった。一言お祈りいたします。愛する主よ、このサムソンの成り立ち、サムソンがあなたに選ばれ、あなたに召し出され、しかしあなたの召しに従った、ふさわしい歩みをしなかったサムソンの、その行く末を私たちは見ました。本当に今日も私たちが歩むべき道のりを、このサムソンを反面教師として教えてください。どうか私たちの行く道がサムソンのようではなく、信仰の偉人たちのような道であり、平和と尊厳に満ちたものであり、あなたに良い形で用いられるものでありますように。どうか今日あなたがお語りください。このしもべの唇を清め、心と思いと体を清め、またこれに預かる一人一人を清めてください。あなたの尊き御言葉をいただくにふさわしい趣で、今私たちを整えて、今日もあなたの命を、命そのものとして、御言葉をいただくことができますように導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよ、捕らえられてしまって、そして、牢の中に入れられ、製造なくした足かせをかけさせられて、石臼を引いていたサムソンでした。しかし、そのサムソン、ずっと長らく牢の中にいるうちに、髪の毛も伸びてきた、というところで、前回終わってるんですけども、ある時ですね、ペリシテ人たちが、自分たちの神ダコンに盛大な生贄を捧げて楽しもうと集まりました。ダコンの神、それは、上半分が人間で下半分が魚という、そういう男性の神なんですけれども、このダコンの宮において、サムソンを呼び出してですね、そのダコンの神の祭りの中でサムソンを呼び出して、それで、サムソンのその成り立ちを見ながら、楽しもう、そういうことをしようとしました。で、彼らの言ってることは、私たちの神は私たちの敵サムソンを私たちの手に渡してくださったと、彼らは言っております。23節の初めの方を見ますと、ペリシテ人の領主たちは、書いてあります。領主たち、あのデリラに、一人頭銀1100枚を、支払った、その、あれですね、ペリシテ人の領主は5人おりましたから、合計デリラは5500枚の銀を、稼いだわけですけども、その領主たちがですね、ダコンの神殿に、集まって、それで盛大な生贄を捧げよう。で、サムソンを呼び出して、その、一緒に楽しもうではないか。そういう、盛大なイベントを催したわけですね。 大勢の人たちがダコンの神殿に集まってきました。でそうして、この盛大な祭りが行った時、人々はそのサムソンを見た時、自分たちの神を褒めたたえて、ね、ダコンの神、それを褒めたたえて言うんですね。上が人間で下が魚の神が、私たちの敵サムソンを渡してくださった。この国を荒らし、大勢の者を殺したこの強いサムソンを、私たちの神が渡してくださった。そういうふうに言ってるんですけれども、真相はどうだったでしょうかね。このペリシテ人の漁師たち、デリラを金で、雇ったというか、金に目をくらませて、そしてサムソンからその力の秘密を聞き出して、そうして、サムソンがその女のイロカに迷って、それで、要するにサムソン自身のその欲望がサムソン自身を引き渡したのであって、決してダコンの神が、サムソンをペリシテ人たちに引き渡したわけではありませんでしたね。そもそもサムソンにこのペリシテ人たちを苦しめるその力を賜ったのは、サムソンの信じる神、主です。その主を、彼ら人飛びして通り越して、サムソンが私たちを苦しめた。で、それでそのサムソンを打ち負かしたのが私たちの神、ダコンだ。そういう、全くあさってな言い分なんですけども、しかし、私たちも実はですね、罪に目がくらむとき、このようにして、私たちの神の御名を貶めてですね、そして、私たちが信じる神様、それをもう本当に無視されて、そして、むしろ世の神々が、あたかも力があるかのようにですね、本当に私たちを通して誠の神の御名が貶められ、世の神々の名が上がるという、そのようなことが起こるんです。どのような時に起こるかというと、私たち人間の、主を信じるべき神の 子たちが神様をないがしろにして、そして身勝手な道を歩む時、当然災いを私たち自身受けます。それと同時にですね、世の人々は神の御名をあざけるんですね。イエス様もあざけられました。ね、目隠しされて、唾きかけられて、打たれて、ね、誰が打ったのか当ててみよ、キリスト。ね、そのように、サムソンと同じようなことをされたんですけども、そのようにして、人の、ね、キリスト者を通して、神の民を通して、神の御名が貶められる。それも神の民の罪のゆえに、そういうことが起こる、あるんです。実際、旧約聖書はそのような歴史で満ちております。さて、25節以降をお読みします。彼らは、心が陽気になったとき、サムソンを呼んで来い。私たちのために、見せ物にしようと言って、サムソンを牢から呼び出した。彼は、彼らの前で戯れた。彼らがサムソンを柱の間に立たせたとき、サムソンは自分の手を固く握っている若者に言った。私の手を離して、この宮を支えている柱に触らせ、それに寄りかからせてくれ。宮は男や女でいっぱいであった。ペリシテ人の漁師たちも皆そこにいた。屋上にも約3000人の男女がいて、サムソンが演技するのを見ていた。はい。この、人々はですね、心が陽気になって、もうサムソン呼んでこい。あの、男、ペリシテ人を苦しめたあの男を呼んでこい。そのようにして、サムソンを牢から呼び出して、で、それで彼らの前で戯れさせました。この戯れるっていう言葉、サークっていう言葉なんですけども、イサクの、ね、もう、サラが笑った、ね、あのサークと同じですね。要するに、悪ふざけするとか、笑い、ね、いたずら笑いをする、そちらの方の、サークという意味もあり、イサクはむしろ本当に平和な笑いの方の、笑いなんですけども、要するに彼らの前で、ね、サムソンは戯れさせて、ふざけさせて、演技させて、 そのような訳し方もありますけれども、で彼はそのようにサムソンを、見せ物にして笑い物にして、そうして、人々はもうサムソンを見て笑ったんですね。でそれでサムソンは、26節見ますと、自分の手を固く握っている若者に言った。若者にサムソンは固く手を握らされて、要するにサムソン若者一人の、ね、力も振りほどけないほどに、もうそれほど元々の力は弱かったんですね。サムソンのその力の源は神様に捧げられたものであることの印、髪の毛、頭にカミソリの刃を当てていない状態、それが彼の秘密の源でしたけども、でももう蓋を取ってみれば、ね、髪の毛を取ってみれば、若者一人にさえも制御されてしまうような力のないものでした。本当に私たちもですね、主の守りなしでいるならば力がないものです。世のほんの若者にも制せられてしまうほどの力の弱いものです。サムソンはその若者に、ね、私の手を離して、でこの宮を支えている柱に座らせて、寄りかからせてくれ、言うんです。でこれには、ね、サムソン、心の中で、彼自身が、これからしようとしている秘密を抱えていたんですね。でその時、宮は男女でいっぱいでした。屋上だけでも約3000人の男女がいて、サムソンが演技するのを見ておりました。何階建て構造かの、ね、屋上からもその見れるような形式の劇場みたいなところだったんでしょう。屋上だけでも3000人ですから、もっともっと、満単位でいたのかもしれないですね。でそれでサムソンのその演技するのを見ておりました。で、28節以降。サムソンは主に呼ばわっていた。神主よ、どうぞ私を御心に留めてください。ああ、神よ、どうぞこのひとときでも私を強めてください。私の二つの目のためにもう一度ペリシテ人に復讐したいのです。そしてサムソンは宮を支えている二本の中柱を一本は右の手に、一本は左の手に抱え、それに寄りかかった。そしてサムソンは、ペリシテ人と一緒に死のうと言って、力を込めてそれを引いた。すると、宮はその中にいた領主たちと民全体との上に落ちた。こうしてサムソンが死ぬ時に殺した者は、彼が生きている間に殺した者よりも多かった。そこで彼の身内の者や父の家族の者たちが皆下ってきて、彼を引き取り、ソルアとエシュタオルとの間にある父マノアの墓に彼を運んで行って葬った。サムソンは20年間イスラエルを裁いた。なんとも悲しい最後を遂げております。最後の最後でですね、サムソンは、その人生の最後に、再び主を呼ばわって言っております。かつてサムソンが主を呼ばわったのは、ロバの赤骨で千人を打ち倒した直後に、彼が死にそうな時に主を呼ばわった記述がありましたけれども、聖書の記述で彼が、主を呼ばわったのはその箇所と今回のこの人生最後の人働きのこの箇所だけでした。 でも主はこのサムソンの、ね、呼び声に聞いてくださって、この最後のひとときでも、ね、彼を強めて、そして、最後に、大きく用いました。最も彼の、ね、自殺行為、彼自身が死ぬその死の道連れに、ペリシテ人を大勢殺すことに、主は用いられたんですね。本当に彼自身のその、華々しい人生の始まりとは、打って変わった なんと、もう、悲しい最後でした。彼の人生、生まれる前から、もう、ね、その父、マノアに主が現れて、まあ、そのマノアの妻ですね、そのマノアの妻に現れて、これからあなたに生まれてくる子には、カミソリを当ててはならない。強いブドウ酒を飲ませてはならない。生まれながらにして主に捧げられた、なじる人だからだ。生まれながらにして主に捧げられた、人。バプテスマのヨハネもね、生まれる前から、その父ザカリアに、主が現れて、その お告げがありました。また、サムソンもね、生まれる前から母によって捧げられておりましたけれども、ね、その同じ生まれる前から主に選ばれた者としては、本当になんとも、惨めな人生、送っております。でも、それでも主の憐れみはつきませんでしたね。彼がカミソリを頭に当てないうちは、本当に彼自身の力によって、イスラエルに救いがもたらされました。まあ、といっても、サムソンがもうイスラエルの先頭に立って、トップになって率いて、まあ、多くのペリシテ人と戦って殺したというわけではなく、むしろ彼がなんか日常生活を送っているうちに、彼自身に与えられた力をイスラエルのために、ね、公用、ね、公人として用いるではなく、まあ、詩人、私人として用いて、でそれでそうこうしているうちに、まあ、大勢のペリシテ人が殺された、まあ、そういうことになっているんですけども、ね、彼はナジル人として、ね、公の人として歩むべきだったんですけどもね、まあ、牧師は公人だから、むやみやたらと、まあその人間的なところを出してはならないとよく言われるんですけども、サムソンも公人として歩むべきを、もう本当に好き勝手に自分のやりたいことをやって、そういう形で歩んで、でもそれでも主は用いられました。彼は、ね、遊女、ね、異邦人の遊女と遊んでも、また、いろいろな良くないこと、悪い罪を犯しても、それでも主は彼から力を取り上げず、で、それで、まあ、結局、彼自身、決して手放してはならないものを手放したがゆえに、彼から力を奪われて、もう一人の若者に制せられてしまうほどに、力が弱くなって、で、それで人々にあざけられ、罵られ、で、そういう形になってしまいました。でも、主の憐れみは尽きないんですね。最後の最後で主に呼ばわって、その祈りに主は聞いてくださいました。冒頭でお読みしましたのは、愛歌の、三章なんですけども、そこでもね、主の憐れみは尽きない、書いてあります。愛歌三章の22節から、私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと、私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。アメン。で、主の憐れみは尽きないんです。この愛歌、これはエレミアが作った歌ですけれども、ちょうどイスラエルの民が罪に罪を重ねて、サムソンのように、もう本当に罪を重ねて、いよいよ彼ら自身の滅びを招いてしまった。その時、イスラエルは陥落して、強い者の手に渡されて、イスラエルは本当に弱くされました。その時エレミアがこのイスラエルのために作ったのがこの愛歌ですけれども、でも彼らは滅び失せませんでした。主の憐れみによるんです。主の恵みは朝ごとに新しい。エレミアは歌っております。25節以降、主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首輝きを負うのは良い。それを負わされたなら一人黙って座っているが良い。 口を塵につけよう。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に法を与え、十分そしりを受けよう。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ、悩まそうとは思っておられない。アメン。サムソンは本当に口を塵につける経験をしました。女がさせられる仕事をさせられ、若者一人にもよっても力が制されてしまうほど、本当に自分を打つ者に法を与え、十分にそしりを受ける期間を持ち、そして彼は学んだんです。本当に自分は、何という大切なものを手放してしまったか。自分を戒めてくれていた父や母、彼らはもうこの時死んでおりますね。父マノアの墓に、サムソンは葬られたと先ほどありました。マノアはもう死んでいたんです。その父の言うことを、父の戒めをあの時聞いていたなら、きっと思ったことでしょう。自分は何ということをしてしまったのか。箴言の五章、ここ、まあ、4週連続で開いているでしょうか。4週と言いますか、4回ですね。箴言の五章のところでも、前回開いたところだ、箴言五章の7節から14節だったんですけども、まあ、要するに、他国の女の唇から逃れなさい。それに近づいてはならない。その家の門に近づいてもならない。まあ、そうでないと、あなたの人生は、残忍なものに渡されてしまう。あなたの尊厳は他人に渡されてしまい、他国人があなたの富で満たされてしまう。あなたの労苦の実は見知らぬ者の家に渡るだろう。書いてありました。サムソンのその力、サムソンのその尊厳、それは残忍なものに渡されてしまいました。彼の資産である力、それは他国人がそれを奪ってしまい、それで他国人がそのサムソン自身の富で満たされてしまうようなことになりました。サムソンのおかげで主なる父なる神様がその皆が あざけられ、ダコンの神に栄誉が奪われてしまいました。そして、箴言5章11節から、そして、あなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。そのとき、あなたは言おう。ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は集会、回収のただ中で、ほとんど最悪の状態であったと。どうしてこのような集会、回収のただ中で最悪の状態になってしまうのか。それは3節のある通り、他国の女、その唇の蜂の巣の滴りに惑わされてしまうからですね。遊女、他国の女、遊女のその唇によって、サムソンは、身に破滅を招いてしまいました。父や母が、彼を戒めた時も、イスラエルには女が一人もいないとでも言うのか、ペリシテの女からめとるとは、そのような戒めも彼は聞かず、また神さんの御声にも聞き従わず、そうして、彼の人生の終わりの時、その肉と体が滅びる時、まさしくこの箴言5章12節以降の状態になってしまったんですね。彼は訓戒を侮った。教師の声に聞き従わなかった。私は集会、回収のただ中で最悪の状態であった。キリスト者の中にも、御声に聞き従わず、また教師の言うことも聞かず、侮っているもの。その人生の終わりは最悪の終わり方です。そして、人生の終わりに、やっと自分が最悪の状態だったって気づくんですけども、実は集会回収のただ中において、 最悪の状態だったんですね。兄弟姉妹が共に礼拝を捧げているその集会の中で、その人は最悪なんです。御声に聞き従わないのであるならば、せっかくの主の尊き御言葉を前にしてそれを侮っているということ、それそのことが本当に最悪の状態なんですね。私たちはそうあってはならないです。このサムソンは、結局自分で自分の身を滅ぼすことによって、無理心中的な形でペリシテ人を殺しました。でこうしてサムソンの人生の終わりの時に殺したペリシテ人の方がですね、彼が生きているうちに殺したペリシテ人よりもはるかに数が多かったんです。このサムソンの力、結局ですね、誠に神である主から来たのだと、これをもって多くの人々が知ったことでしょう。ペリシテ人もね、ダコンの神がサムソンを捕らえたのではなく、むしろサムソン自身が神を侮ったから力が奪われたのだと。そしてサムソンが最後に主を呼ばわった、そしたらこのように力が戻ってきて、そしてさらに多くのペリシテ人の命を奪った。これ、ね、サムソンの力ではなく、もう主の力でなくて一体何でしょうね。こうして神である主は決して侮られるお方ではないんです。サムソンによって侮られました。またペリシテ人によって侮られました。もっともサムソン自身のその肉欲のゆえに、身勝手な彼の信仰のゆえに主は侮られたんですが、しかし結局主の独り勝ちなんですね。最後は主は侮られるお方ではないんです。主は決してですね、その栄誉が失われることはない。確かに人は人の罪のゆえに、神を恐れない者たちは神様を侮るんですけども、でも決してその状態のままではないんですね。このようにして、サムソンは20年間イスラエルを裁いた、あるんですけども、あまりサムソンが裁いたとは思えないんですけれども、でもそれでも神様はサムソンを獅子としてカウントをしてくださいました。本当にわずかな信仰を持ってもしても、獅子として扱ってくださる主は本当に憐れみ深いお方です。こうしてですね、12人の獅子について見ていきました。で、獅子記はまだ17章以降も続くんですけども、この17章以降の時代は、このサムソンの時代よりももっと邪悪な、もっと悪どいイスラエルの時代、罪に汚れに落ち込んでいく時代、すさんだ時代へと突入していきます。それについてはまた次回以降見ていきたいと思います。どうか皆さんはサムソンのようなものではなく、また知識の人々のように身勝手な、御言葉から離れて自分の良かれで歩むような、そういうすさんだ人生ではなく、本当に信仰の先人たちに習った平和と尊厳に満ちた生涯を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当にサムソンの人生の終わり方はなんと惨めだったでしょうか。でもそれでもあなたは栄光を受け取られました。あなたは決して侮られるお方ではなく、あなたの独り勝ちの主であることを覚えます。どうか私たちはあなたに聞き従って平和な人生を歩むものでありますように。いかに生まれながらにして選ばれたものであっても、身勝手な人生を歩むのであるならば、このようになってしまう。でもそれでも主はあなたの憐れみは尽きないことを感謝いたします。どうか、ただあなたにより頼んで信頼して、あなたの素晴らしさを述べ伝え、正当にあなたの道を歩んでいく私たちでありますように。今日この御言葉に養ってくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆をおめでたえ感謝いたします。 いよいよサムソンは自分の不信仰のゆえに、そして悪い行いのゆえに、自分自身が責めを負い、違法の人々の悪ふざけのおもちゃとなり、そしてその中において初めて神様の命じられたこと、そして親が自分を戒めたことを思い出し、主よ、本当に最後の最後、主の前に自分が今まで歩んできたその歩みを悔やむものになりました。主よ、あなたは憐れみ深い方、そして私たちが最後の最後に悔やむ、そして悔いるとしても、その悔やみをまだ悔いる私たちの心を受け取ってくださる方です。でも主よ、不信仰のゆえに不幸を自分の身にまどい、そして悔やむもの、そしてあなたの御前において最後なんとか私を助けてください、力をくださいと願うものではなく、最初からあなたの御旨にかなったものとして、そして私たちの親や私たちの信仰の先人たちが私たちを悟す時、それを聞き入れて従うものとして、私たちをあなたが整えてください。不信仰を働き、そして不幸を自分の身にまどって、そして歩んだその歩みによって悔やむものではなく、従順して服従して仕えて、あなたを仰ぎ見て、そして御心にかなった歩みを続け、善月良きしもべとして、良い働き人としてこの地上を歩み、そしてあなたの御前にひれ伏すことができますように、あなたの御前に立つことができますように、私たちを助けてください。今日あなたが私たちにこの御言葉を与え、そして私たちのなすべき技を教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も世界とその中に住む多くの人々の救いのために祈っていきたいと思います。